教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第56回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日ですね、
はい、
2016年ヒット予想ランキングっていうのをテレビで見まして、
なんだろう、
うなぎに代わって、うん、近代ナマズって言うんですか、
知ってます、
ご存知ですか、うん、がこう今年は入るんじゃないかっていうことを言われてたんですね、うん、私うなぎが大好きで、
うん、
もう本当に食べるときは至福のひとときっていう感じなんですが、うんうん、今年はこうやってスーパーでこのナマズの皮焼きが出るのかなって思って、
うん、
ちょっと食べてみたいなって思って、
うんうん、
テレビの中でね、はい、実際に食べられた方が本当にうなぎと変わらないっておっしゃってたので、
で、うん、
ちょっと食べるの楽しみにしているんですね。
うなぎ好きは気になる話題だったんですね。
うなぎが好きな方はナマズだって思うかも分かりませんけれど、うん、ちょっと私はナマズがいけるならナマズでもいいかなみたいな気持ちもありまして、
僕うなぎ苦手なので、
逆にいいかもしれないです。
気持ちが分からないんだけど、逆に
どうでしょうか。
もっと嫌だなと思ったんです
よ。
うなぎはダメで、生ず、うわ、もう最悪だわ、嫌です
よ。いやいやいやいや。
もっと嫌な気持ちになりますよね。うなぎのどんなところが好きなんですか。
どんなところ、柔らかさ。
柔らかさ。
へえ、
まあ、分かんないな。
匂いとかも、うん、焼いてる匂いからも、大好きですね。
うん、ああ、よだれが
とかって。出ないですけど。本当に。うん、はい、
はい、じゃあ今年トライしてみてください。
そうですね、
はい、はい、
それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。今回は、
はい、
第52回で、うん、スケジュールについて伺った件で、
うんうん、
今度はですね、
はい、
スケジュールの反省の仕方について深めていきたいと思うんですけれども、うん、第52回の時にですね、
はい、
スケジュールを立てるのが難しいということで、
うん、
でもまあトライアンドエラーを繰り返し、だんだんスケジュール通りにね、計画を立てれるようになっていくんだよっていうことをお話しいただいたんですが、
うん、
じゃあそのスケジュールを立てて実行した後、毎回反省をしているということなんですけれども、うん、反省の仕方について、
うん、
今どのように、されているか、ちょっと教えていただいてよろしいですか。
うん、あ、それって学び側で。
はい、そうですね。
そのお母さんからの質問に対しての答え、
うん、
スケジュール どの角度で答えたらいいですか。
ですね、塾で行われている勉強会でスケジュールを立てますよね、うん、でスケジュールを立てた後に反省をされてますよね、うん、その反省ってまずどのようにされてますか。
あ、なるほどね、
はい、
ですね、学びの勉強会ってあるじゃないですか、
はい、
PDCA を回しながら進めていく自主勉の空間っていうの、はい、で必ず最後に2つのことに触れさせるんですよ。
2つのこと、
2つのこと、
はい、
でその1つが今日のこの時間で学んだことを書くんですよ、
はい、
何を学んだのか、これはもう箇条書きもしくは、はい、イラストとか表とか図とか、うん、
はい、
で、学んだことを書き出させるんですよ。でもう一つが、今日立てたスケジュールに対しての反省ですよね、
はい、
で具体的に言うとこういうことなんです。立てたスケジュール通り行ったのか行かなかったのか、
はい、
うまくいったならば、それはそう、うまくいった理由は何だとか、そして逆にうまくいかなかった時にはそれはどうしてだっていうのを書かせるんですよね、
はい、
そして勉強会はこう継続してたところに学力の向上っていうのが現れるので、
はい、
次の勉強会に参加した時にどうするのかっていうところにつなげていく必要があるんですよ、
はい、
次の勉強会に参加した時に自分はどんなところを修正していくのか、
はい、
意識して取り組むのか、
うん、
いや取り組むじゃない、意識してスケジュール立てするのか、
はい、
っていうことをもう宣言させるんですよね。
お
うん、そこまで書かせます、
はい、
っていうことをやっていく。でそれをこう毎回毎回書かせてるんですね。
うん、
まさに PDCA、
はい、これここもこの反省を何分ぐらいでされるんですか。
そうですね、意識の高い中学3年生、になってくるともう5分くらいで書き出しますね。
そうなんですか。
分量相当ありますよ。
私これ20分ぐらいかかるのかなと思ったんですけど、
うん、初めての子たちはそれぐらいかかりますね、うん、で文字数も少ないです。で意識が高くなればなるほど、うん、考えることって多くなってくるの で、
うん、
で自分が、うん、こうしなくちゃいけないって気づくことも多いので、
はい、
分量ってどうしても増えるんですよ、
うん
うん、でたったたった書けるようになってくるので、もう自分が何やったらいいのか明確になってるので意識が高くなると、うん、スピードは上がるゆえに時間かからない、でも文字数は多い、
はい
っていう現象が起こるんですよね、
はい、うん、じゃあですね、まあ、そこまで行くまでには相当時間がね、
はい、
最初の頃はかかるんじゃないかなと思うんですけれど、
はい、
そのスケジュール通り行ったかっていうところについて、
はい、
どうやって反省していったらいいんですかね。
まあ、本当に自分の立てたスケジュール通り、例えば算数の、基礎問に取り組む時間を20分って設定した
はい、
薄いじゃないですか、
はい、
でも実際に取り組めたものが、10分だったと、つまり10分間で終わってしまった、
はい、
とするじゃないですか、
はい、
うん、でこれ前回52回でしたっけ、その時にお伝えしたような気がするんですけども、20分かかると思ったんだけど実際10分でできてしまったっていうことは、うんうん、自分が考えてる勉強と実際に自分が の体ができてしまったものがずれてるわけですよね、
うん、はい、
だから次回の時にはそこを修正させていく、どれぐらいずれていくのかっていうのをきちんと数字で残してあげて、
うん、
でじゃあ次回これをどれぐらいの時間にしたらいいのかっていうのを数字 で次宣言させるっていうのが重要になってくるんですよね。
ということは、うん、スケジュールを立てた、そのスケジュールも隣に置いて、
うん、
今から始めて、うん、これが10分で終わったよっていうことも、
うん、
毎回こう書いていくっていう感じですか。
うん、その方がいいですよね、
はい、
うん、
実際はでも20分で立てたけれども、うん、10分で終わったっていうことを自分で覚えていくために、
うん、
でじゃあ20分立てた計画が10分で終わると、その後の計画っていうのは10分前倒ししてやっていいものなんですか。
うん、それもですね自分で判断していきたいんですよね、はい、前倒ししてやるものなのか、
はい、
それとも、そこは空いた時間なので、うん、全く別のことを、フリータイムとして捉えて導入するのか、うん、取り組むのか、うん、決まったやり方はないんですが、それすらも自分で決めていくってことなんですね。そういったズレが出てきた、数やってた時に絶対そういったズレが俺って出るじゃんってのが分かってくるので、
はい、
でズレが出た時にどうやって対応するって決めとくんですよね。
うん、
うん、
すればいいんです、ね、で
それって最初から言ってしまうとなんか、ね、で結局何やったらいいのみたいな話にな
るそれは教えないんですか。
教えないです。
最初は
やっぱりこう失敗させて、うんうん、気づかせて、
うんうん、
で自分のものにさせていく。本当にトライアンドエラーですよね、はい、エラーさせないとものにならないので、
はい、もうじゃあ失敗を最初からもうさせるつもりで、
うん、もちろん、
うん、
だからほぼほぼ最初は教えないですよ、
うん、そうなんですね
まずやってみようぜ。でどうだろうこれうまくいったの、全然できませんでしただろうっつって、じゃあどうしたらいいと思うですね先生とか、この時間を短くして、うん、いいねって、もうこんな感じですよね。もうこっちからアドバイスはほぼほぼしない。
は
だって勉強って結局ね、自分から向かってった時に成績って上がっていくわけだから、
はい、
自立っていうところを鍛えていかなくちゃいけないですよね、
はい、
自立させるにはどうしたらいいかっていう観点でいくとそういった指導になってきますよね。教えちゃいけないんですよね、しじまち人間じゃねえ
そうですね、
使い物にならないですからね、
ついついねこうすればあすればって言いたくなっちゃうのが親かなと思うんですけど、
わ、
うん、
かります、
はい、
わかります。そこはグッとこらえて
こらえて、
うん、
でこう例えば家でね、あの今日はじゃあ 4時から15分で宿題をしてとか、はい、自分である程度決めてね取り組んでるとし した時に、はい、こう関係ない話が誰かからされちゃって、はい、うん、やろうと思ったのに全然もう15分も話しちゃってとかっていうようなね、うんうん、こともあると思うんですけど、うん、そういうふうなことが起きた時に、うん、じゃあどこで修正するかっていうことも、うん、まあ、自分で考えさせるってことなんですけど、
そうですよね、はい、うん、イレギュラーなこう電話とか親に声かけられたりとか友達がいきなりやってきたりとかあるわけですよね。そういったことがあったらどうするのかってことも、数やってった時にこういう時間も用意しておく必要があるじゃんってなるじゃないですか、うん、でそこにも作っていくんですよ。でそれも体験させないとわからないですよね、
うん、ね、とかくこうキツキツね、うん、あのじゃあ宿題10分でできちゃうから10分やって、うん、その後はじゃあ他のドリルやるとかっていうふうにキツキツにこうスケジュール立ててしまうと思うんですけど、うん、何か起きる時もあるので、うん、そうするとあ5分遅れたとか10分遅れたっていうことが起きてきても大丈夫なように、じゃあ10分ここでこう差を埋める時間として設けておくとかっていうことも自分で必要だったら入れさせるっていうことでいいってことですね。
そうですよね、そこへ気づかせるのがベストですよね。
気づかせる、
うん、マダミの子たちがね、よく受験生なんかよくやってる方法を紹介すると、はい、一番最後の時間にスケジュールの一番最後の時間に30分とか1時間とかフリーの時間を取るんですよね。
そんなに取るんですね、
まあ、4時間とか6時間やって、
あやっているから、
ね、できますからね、
はいはいはい、うん、
でその最後の1時間で、はい、ずれたところを修正していく、まあ、消化できなかったものをそこで取り組むとかで、10分って時間決めたんだけどもっと深く触れたかっただから時間が来ちゃったから切り上げてしまったっていうのもあったりするんですよ、でそういったものを深めたかったっていうものをそこのフリータイムに持ってきてそこでもう一回取り組むとか、はい、最後で帳尻合わす、
あくまでもスケジュール通り、うん、進めていって、うん、最後の1時間でできなかったことを修正するっていうふうにも、うん、あらかじめ取っておくんですね、そういう時間、
うん、でもこれって数経験してきた子じゃなきゃ
到達しないところ
なんですね。そうそうそういう意義なので、
はい、
うん、まあ、そういったやり方もありですよね、うん、
ね、うん、こうしたらいいんじゃないかっていうことを言ってしまいがちなんですが、
うん、
こう改めてね、うん、本当に本人に考えさせるっていうことの大切さっていうのを今日ちょっと教えていただいて、
うん、そうですよね、
はい、よかったです。
反省はねちょっとまだ語りたいことがあるんですよ。次も語ってもいいですか、
ね、はい、じゃあぜひまた次回もということでお願いしたいと思います、
はいはい、皆さんご期待ください。
はい、以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました、はい、2月に入りまして、3月1日の新年度の授業が3月1日から新年度の授業が始まっていくんですが、ただいま新年度生募集をしております、はい、申し込みを受付中なんですが、塾長から何か新年度についてお伝えしたいことございましたら、はい、お願いしたいんですが、
新年度についてですか、そして授業のことですかね。
いえいえ、
募集のことについてですか、はい、そうですね、もう席数が残りわずかのものもありますので、まあ、お急ぎくださいっていうところですかね。
お早めにお申し込みいただければ、うん、ということですね、
はい、
で
今年度は途中で授業を追加するクラスを増やすってことは考えていないので、
そうなんですね、
もう今提示している時間割通りにおそらく行くと思いますので、
わかりました、
はい
はい、興味をおありの方はまずね2月14日の入塾説明会にもねご参加いただきまして、
そうですね、う
ん、お申し込みの方をお願いしたいと思います、
はいはい、
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談の質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。